1週間旅が守られまして、皆さんのお祈りがありまして感謝します。また台湾の知らない同じ保守バプテストのクリスチャンの方々が私たちのためにお祈りをし続け、また支えてくださってありがとうございます。私たちは本当に多くの人に助けられて恵まれてここまで来ました。恵みを受けた者として歩み続けることができるように導いてください。教会堂の建設もどうかこのまま前進することができて、すべての必要が満たされるようにお願いします。佐々木さんや末永さんやお一人一人の体調健康を祝福してください。坂本兄弟もお守りください。今日ここに集われた方々と、またユーストリームで一緒に礼拝している方々と、全国に散っているお一人一人に等しく触れてくださるようにお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は1週間前のお話の続きをしますが、1週間前来れなかった人もいるかもしれませんし、忘れた方もいるかもしれませんが、テーマだけ覚えている人がおられたら、だから大丈夫というお話をしました。で、私は1週間それをずっと考えてまして、先週のお話は昔ユダヤ人がエジプトから脱出することができたのは神様がご一緒だったから、そして神様が本当によくしてくださったから、目の前にも大きな壁があるけれども、だから大丈夫という話をしました。で、私は今週接続詞をいろいろ変えて、難しい問題はあるけれども、だけど大丈夫、なので大丈夫、なのでというのは自分は力が弱いけれども神様は全知全能なので大丈夫とか、いろいろ接続詞を変えて思い巡らしておりました。皆さんは1週間どうだったでしょうか。そして今日はその続きのお話なんです。あんなに奇跡を体験して、本当に神様がご一緒で、だから目の前に困難があってもだけど大丈夫だよということを学びましたが、それで終わってはいけませんよって、これ私の解説じゃなくてパウロ先生が後々にその歴史をめくり返して、だから今日は教訓とつけました。教訓というのは今日の11節のところに、そういうことが起こって書かれたのは教訓ですよって書いてあるからなんです。だけどそれは今のところに戒めでもあると書いてあるし、6節のところにも戒めなんだと書いてあるんです。皆さん、戒めってなんだかちょっと怖い言葉ですが、もともと打つという言葉なんです。今は体罰は禁じられてますが、子供が悪いことしたら皆さんは親に打たれたことはないですか。痛いんです、悲しいんです、うわまたやったと思うんです。だけどこういうところを通らないと私たちは成長しないんです。だからこの戒めという言葉はちょっと怖い言葉で言うと見せしめと訳す人もいるかもわからないし、もう少し柔らかい言葉で言うと、見本とかモデルとか、同じ道をたどらないようにね、かつての人と同じ道をたどらないようにね、という大事な教訓、戒めだということなんです。皆さん、実はモーセも含めてあんなに奇跡を体験して海が分かれたのに、水がないところで水飲んだのに、火の柱、雲の柱の奇跡を体験して食べ物は天から降ってきたというのに、モーセも含めて目的地に到達しなかったんです。だからこれは教訓だというんです。これは戒めだというんです。同じ道をたどっちゃいけないというんです。なんでこういうことをパウロ先生が書いたかというと、これはコリント教会ってギリシャにあるエーゲ海に面した美しい町だったんですが、海も美しかったんですが、人の心は美しくないので、 もう混乱してたんです、教会の中で。例えば道徳的に信じられないこともあったし、それから仲が悪かったんです、お互いに。そしてクリスチャンじゃない人にいろいろ仲裁お願いしたりしていたんです。そういういろんな問題が山積みになっていたので、今こそかつての教訓を戒めとして、私たちは同じ道をたどらないように勉強すべきだというんです。ですから先週は、もし皆さんがだから大丈夫と捉えたならばいいんです。それで難しい問題があったらだからダメだと言わないで、神様がいるだから大丈夫、目の前の人はすごく大きいし問題は大きいけどだけど大丈夫、こういうことはとってもいいんです。で、今週はこれからお話しする聖書の教訓から、あ、私にとってこれが大事だなということを一週間口ずさんだらどうでしょうか。さあ、そういうわけで、これはある人はこう解説したんです。大鏡のようだって、戒めというのは大きな鏡の中に前後左右照らされると、あ、自分ってこういう背筋が猫背だったのって、自分はちょっと顎突き出して歩いてたのって、自分で気づかないんです。映し出されると自分があぶり出されて見えるんです。この間何かテレビの番組で歩き方のことやっていて、アナウンサーが隠し撮りされて、それはブラウン管に映ってる時と違う普通の時を隠し撮りされて、かわいそうだなと思ったんですが、うわ、こんなしてちょっとしょんぼりして歩いてたんだっていう感じで、ある人は少し女性だけど、ガニ股っては女性は言わないんでしょうか、少し外向きですねって言われたり、自分で気づかないところ見せられると修正するんじゃないですかって。私は体の検査をしたら少し糖分が高いから気をつけた方がいいですよって言われて、それ教訓になりました。それがなかったら未だに腹いっぱい食べようと思ったり、またコーヒーにも砂糖をいっぱい入れて飲んでたかもしれないし、今入れなくなっちゃったんです。それは教訓になりました、戒めになりました。そういうことはその時はあんまりいいことじゃなくて、ちょっと悲しい思いもするんですが、だけど結果的には良いことなんです。じゃあこの間の箇所の続きを、新約聖書の光を当てると、じゃあまずご一緒に10章の1節から、彼らはどんな恵みを体験したんですかという復習です。前回は申命記でしたが、今回はコリント書からそのことを探りましょう。じゃあ1節をご一緒に読みましょう。はい。そこで兄弟たち、ぜひ次のことをもらいたいのです。私たちの先祖たち、みな雲の下におり、みな海を通っていきました。これ私風に解説すると、先週学んだように、昔エジプトで苦しんでいた人たちは雲の柱にいざなわれましたね。私たちは毎日雲見てます、そういう意味じゃないです。雲が導いた奇跡の体験をしたんです。それから海を通っていったっていうのは、皆さん知ってる人多いと思いますが、海が分かれたんです。そういう恵みを経験したんです。じゃあ次の2節3節続けて読みましょう。はい。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、4節、はい、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。いきなりイエス様が出てきたから時代を超えてびっくりしますが、これはパウロ先生の解釈ですけども、モーセと一緒に同じ経験をしました。一緒に旅をしました。どんな経験ですか？水がないところでは岩から水が出る経験もしました。本当に誰が養ったんですか？それはパウロ先生風に言わせてもらうと、イエス様だったんですって。私たちも救い主がずっと一緒だったでしょうって、みんなイエス様を体験した人々の旅路だったはずなんです。これは私たちは出エジプトを映画でしか知りませんけれども、私たちも震災にあって本当にイエス様に良くしていただいた、自分の努力ではなかった、あの人この人をイエス様がいろんな宣教師にも海外にも出会ったり助けていただいたなって、ちょっと身近なんです。にもかかわらず彼らはこうなっちゃったというの。じゃあ5節、じゃあ続きを読みましょう。5節、はい。にもかかわらず、大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これは大変です。あんな救いを受けて恵みを受けたのに、みんな大部分は、 ヨシアとかカレブを除いてはモーセも含めて途中で全部崩れ落ちていって目的地には到達しなかったというんです。これは教訓です。私たちはせっかく恵みを受けたので途中で転落していったらこの二の舞になってしまいます。じゃあ、次の六節を読みましょう。はい。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あんなに恵まれて岩から水をが出てそれを飲む体験をしたならば私は幸せだと言えばよかったんですが、そうはならなかったということなんですね。私はこの間震災の岩手県の人か宮城県の人か4人家族でしたが、高校生と中学生ぐらいだったか、今家が流されてそして仮設住宅で生活して全部失っちゃったんですけれども、しかしなんか家族が力を合わせてそして一生懸命生きているのをちょっとやっていました。いや本当にすがすがしいもんだなというか気持ちいいもんだなというか大したもんだなというか、お父さんも職を失ってなんだこんな目にあったんだって言って普通なんでしょうが、別にそういうふうには言っていなかったんです。子どもたちも自分の進路も含めて部屋もなくしたけれども、だけど別の大事なものを見出したみたいなことを話していました。多くの人によくしていただいて目頭を熱くしてこんな経験できたことは幸せだったかもというような雰囲気のことを家族みんなでおっしゃっていて、すごい家族だなと思ったんでした。で、モーセたちもみんなそう言うかと思ったんです。水がない荒野で水が出てね、海が分かれてね、雲が導いてね、すっごい経験をした私たちは恵まれたんだって通すかと思ったら、なんでそうならなかったかというと、ここに書いてあるその原因は、彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。だから2回出てきました、貪る。皆さん、貪るという言葉はひどくこれを欲するというね、だ普通に例えば睡眠欲があること、食欲があること、これは何の罪でもありません。睡眠欲がなかったら私たちは死んでしまいます。食欲がなかったら私たちは来年まで生き延びられません。しかし度を超えてしまい、ボーダーラインを超えてしまい、ひどく欲すると、これはもうむさぼりの世界になるでしょうって。皆さん、ひどく欲するっていうと、私は空港からバスに乗ったんですが、やっぱり子供だからかわいそうだしょうがないかなと後ろの席で喉乾いたって言い出した、多分小さい子だと思います、すみませんでしたが、そしたら子供だから抑えが効かないんです。喉乾いたって、いや分かるけどみんな喉乾いてるんだよって、多分若いお母さん若いお父さんが諭してましたが、最初はちょっと黙ったんですが、乾いたって言って、うわこれは親も大変だなと思ったんですが、これは子供だからしょうがないかなって、それはひどく飲みたい飲みたい飲みたいものは今すぐ飲みたいって、ここには売ってないでしょ、ここにはないでしょって言われても、そんなの関係ないって言って、だからお母さんお父さん周りのお客さんに迷惑じゃないかなって、そわそわそわそわしてる雰囲気が伝わってきました。これは子どもの世界なら許されます。で、私たちもそれは子どもの世界だなと思うんですが、当時モーセの時代の人たちはひどく欲しいものは欲しいんだって言っても抑えが効かなくなってしまったんですよって。これはモーセの時代の人だけじゃなくて、当時パウロ先生が書いたこの手紙のコリントの教会も人事じゃないよって、聖書で書かれたっていうことは私たちも誰も皆自分事ですよって。台湾でいろんな牧師先生のお話も聞いて、なんだか有名な先生だっていう話も先生のお話も聞いて、本当に面白いお話だなと思って聞いたんですけども、その先生は若い頃、まだ牧師になって若い頃いっぱい失敗したと、当時は失敗だと思ってなかったと、だけど今年取ってみるとほとんどの原因は自分にあったんだなと気がついたって、大体の原因はみんな自分にあるんですよっていう話を面白おかしく話しておられました。しかしそれは心当たりがあります。聖書はセルフコントロール、自己コントロールの旅路だよって語っていると言ってもおかしくないかもしれません。とにかくこの度を超えたひどく、とにかく欲しいものは欲しいんだってなると、 これはどういうふうに現れますかっていうと、これが偶像礼拝として現れるって私たち普通ピンとこないんですが、次の節、あ、ごめんなさい。じゃあここで引用箇所を一つ読みましょうか。ずっと最後のこのコリントの次に出てくる引用箇所、はい、出エジプト記のまず13章、ごめんなさい、いいんです、13章の21節22節を読んでみましょう。はい、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためで、あ、素晴らしい恵みです。火の柱、雲の柱に導かれる経験をしました。じゃあ22も読みましょう。はい、昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。なんだか羊飼いが羊とずっと一緒のような世界を経験しました。じゃあ続きの14章の今度21、22読みましょう。はい、その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。うわ、私もその最中に経験したかったなと思ってもおかしくないんです。次の22節読みましょう。はい、そこでイスラエル人は海の真ん中の川いたちを進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。本当に映画の世界を体験したような彼らでした。にもかかわらず、いや次民数記出して、次の箇所出していただくと、じゃあ4節読みましょう。はい、また彼らのうちに混じってきていた者が棒に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。はい、これがだんだんだんだん度を超え始めて、激しい欲望に駆られて、次5節を読みましょう。はい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、あ、ニンニクが食べたい、スイカが食べたい、天からの食べ物は飽き飽きだとだんだん言い始めて、6節も読みましょう。はい、だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナーを見るだけだ。昨日はバスの中で親が子供にもう少し辛抱してねって言ったけど、今じゃなきゃ嫌だと子供は最後まで言っていました。でこれが、じゃあ次の箇所を出していただくと、もう一回出エジプト記で、今度は偶像礼拝を始めたという記録なんですね。これは信じられないんです。ご一緒に一節を読みましょう。はい、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。皆さん信じられない解説しますが、モーセの十戒を山に登って石板をいただいている最中に、モーセは留守でいなくなったから見える神様が欲しいと言い出して、ちょっと信じられないんです。見えないものじゃダメだ、見えるものが欲しい、頼るものが欲しいと言い出して、じゃあ2節を読みましょう。はい、そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。実は金で格子を作って、そしてだんだんだんだん拝んだら乱れ始めて、最後の19節じゃあ読みましょう。はい、宿営に近づいて格子と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまい、 こんなことしていいのかっていう人もいますけど、まあモーセもせっかくもらった最初のモーセの十戒を砕いてしまった、怒りのあまりにという箇所なんです。これはだから信じられないんです。あれほどの恵みを経験したのに、モーセが山に行って神様と出会って新しい銃の戒めをいただいている最中に、見えるものが欲しい、今すぐ欲しいと言い出して、だけど台湾に行きましたら、台湾は日本以上にいろんな偶像がある国なんだそうです。そういえばお地蔵さんじゃないけども、あっちこちらにそういうものがありました。だけど台湾では逆の流れもあるんだそうです。こんなに見える神々様買ってきたり手合わせたり拝んでも全然いいことなかった、本当は見えない神様が大事なんじゃないかって言って、見える偶像を離れて見えない神様を求める動きもあるんだと聞いたんです。それから言うと、聖書のこの時代の人は逆のバージョンだったんです。もう見えない神様じゃなくて見えるもの。皆さん、偶像ってだから英語ではアイドルですか。だから見えるものに私たちは仕立てて、別の他の宗教じゃなくても、それが神様の座につくときに、それはあなたの偶像じゃないですかって、で欲しいものは欲しいと言い出したら、その欲しいものはあなたの神様ですかって、あるいは私がこのことを願って、もうどんな方法を通しても願うと言ったら、それはもうあなたの偶像じゃないですかって、見えるものをあなたが作って目の前に置くと、それは道を外しますよ、せっかくの恵みのレールに乗ったのに失う危険があるから教訓としなさいとね。私たちは見えるものを仕立てて神様の代わりにする危険を、これを避けなくてはいけないんだと。じゃあそのむさぼりは偶像となりましたけど、じゃあ最初のコリントの箇所に戻っていただいて、念のためコリント書の偶像の箇所の7節を確認しましょうか。パウロ先生は偶像となって現れるから、見えるものを神様とすり替えないようにね、ご一緒に7節読みましょう。はい。あなた方は彼らの中のある人たちに習って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。過ぎたるは及ばざるがごとしと言いますが、私たちは何でも度を超えてはいけないんだということを戒めとしたいと思いますし、じゃあ偶像崇拝だけではなくて、次の8節を見ると、当時の人々は今度は生活が乱れ始めた、そしてみんな滅んでしまった旅の途中で、ちょっと信じられない記録ですが、ご一緒に10章8節を読みましょう。はい。また私たちは彼らのある人たちが勧誘をしたのに習って、勧誘をすることはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに一日に2万3000人死にました。これは開きませんが、旧約聖書の記録だと、旅の終わりがけにモアブという土地を通った時に、みだらなことを始めて、もう全部が崩れてしまったんです。で、途中で滅んでしまったんですよって、ルツキのバックグラウンドの土地でそういうことが起こったという記録なんです。じゃあ続きの箇所を見ますと、9節見ると、偶像や会員だけじゃなくて神様まで試みるということを彼らはしてしまいましたねというね、これは戒めですよ。じゃあご一緒に10章9節読みましょう。はい。私たちはさらに、ある人たちが主をいたのに習って、主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。この歴史の記録は何でしょう。蛇に滅ぼされたって、神様を試しちゃいけないです。神様は信じるものです。だけど神様を試して、その結果は彼らは蛇に滅ぼされてしまった。じゃあこの記録の箇所を引用箇所で、先ほどの続きの箇所を出していただきましょう。民数記の21章、民数記の21章、ちょっと前だったかな。はい、すみませんね。はい。はい。じゃあ民数記の21章の4節5節を最初に読みましょう。はい。彼らはホルザンからエドムの地を巡して、 死の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなく、ここですね、我慢が効かなくなったんです。昨日バスで会った、何度も子供の話で申し訳ないです、子供は我慢が効かない、しょうがないんですけど、もう我慢が効かなくなっちゃった。で5節読みましょう。はい。民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。まあモーセに逆らうのはしょうがないとしても、神様にも逆らって、神様なんてひどいんだっていうところまで境界線を越えてしまった。じゃあ最後の6節読んでみましょう。はい。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ、ということをパウロ先生は引用して、これは教訓ですよと言っているんですね。私たちは時々我慢が効かなくなります。だからイエス様を信じました。そしてモーセたちもあんなに恵みを受けたのに我慢が効かなくなって、あそこで本当に神様の裁きを受けたでしょう。これは同じ道を歩まないでねという大事な教訓なんですって。だから聖書は自己コントロールが大切ですって。自己コントロールとすると自然も神様コントロールしてくれませんかって。ですから津波が急に来る、あれを自然をコントロールする救い主を、自然をまずコントロールしてください。それから今原発は収まったかまだ収まってないか知りませんけれども、原発もコントロールが効かなくなった状態でコントロールする人も必要だし、原発もちゃんとコントロールされて収束するようにお願いしたいです。でこの2つだけではおかしいんですね。台湾の牧師先生が言っているように、最終的にはみんな自分に来るんですと。ですから自分自身もコントロール不能な救いを必要としている人間でしょうって。だからイエス様に出会ったんでしょうって。だから我慢が効かなくなったら同じように恵みを受けたのに外れていってしまいますから、自分自身をコントロールしていただきましょうって。さあそして私たちへの教訓の最後は、これらのことを放っておくと最後はどこに執着するんですか。じゃあ先ほどのコリントに、すいません、もう一回戻っていただいて、コリント人への手紙の、さあそこですね、10節をご一緒にお読みしましょう。はい。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに、つぶやいてはいけません、彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これは不平を言う、ブツブツ言うという意味なんですけども、心に留めておくところをまた一線越えて、この口に出してそれが出てしまう、これはじゃあ何を指しているんでしょうか。じゃあ今日の引用箇所の一番最後の箇所を、先ほどの民数記の続きにありますけれども、これの、はい、続きですね。はい。それではここの29節からご一緒に読みましょう。はい。この荒野であなた方は死体となって倒れる、私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ちょっと恐ろしい記録ですけれども、私たちは神様に打たれて倒れるっていうことはないでしょうけれども、これはだから警告ですよって。この民では入る資格がないな、約束している素晴らしい土地はもう用意してあるんだけど、天の御国にしても、だからこれは教訓として書かれたんですよ。さっき一箇所抜かしました、この前の箇所、そういえば出していただいていいですか。はい。ごめんなさい、4節から6節、じゃあいいです、6節、次が今の箇所ですね、5節6節、はい、すいません。じゃあ民数記の次は何でしたっけか、すいませんね。はい。そうだ。30節。最後30節読みましょう。はい。ただ、エフネの子、カレブと、ヌンの子、ヨシュアの他は、あなた方を住まわせると、私が誓った地に、誰も決して入ることはできない。モーセの名前もないんです。だから、モーセも気をつけないと、ヨシュアとカレブ以外は、もう約束してあるんだけど、 救いをあなた方体験したんだけど、これは入る資格がないかなと、だからこれは最後の警告なんですよと。台湾に行った時に、台湾はここ10年か20年か知りません、やっぱりクリスチャンがすごく増えて、今 5.7% だってある人が言っていました。もともと 3% だったんだそうです。 3% って言っても日本の3倍以上はいるんですけども、それがここ10年ぐらいで倍になったということなんですか。だけども台北あたりに行くと 15% ぐらいはキリスト教の人なんですよっていうことも聞いたんです。やっぱり田舎は風習が強いからうんと低いんだそうです。鳴らすと 6% ぐらいクリスチャンがいるらしいんです。どこの教会もだんだん人が増えてくるんだそうですね。ああ羨ましいなと思って、原因は何ですかって聞いたんです。いくつか話してくれました。まあ、一つは台湾も地震や台風や大風に見舞われて大変な天災に今まであってきて、それが10年経ってその影響が現れて神様を求める人がやっぱり増えたっていうのもあるらしいです。それから現代風の伝道するようになったっていうのもあるようです。だけど私の心に残ったのは、教派とか何も関係なくみんなが一つになってお祈りするようになったことが大きいと思うということでした。皆さん、あの教派とうち違うから、あそことうちはここが違うからと言ったらそのまんまバラバラだったんだそうです。だけどまあいろんな違いはあるけれども、みんなで一つになって神様にお祈りしようかって言ったら神様が働いたって言うんですね。私たちはなぜつぶやくのかっていうことを考えたときに、何と比べるかっていう問題じゃないかって私は思います。例えばかつての失ったものと比べたらやっぱり誰でもつぶやくんです、あれは戻ってこないって。だけども与えられたものを数えると感謝が芽生えてくるんです。これで同じ人の心と口は全然違うんです。ああ本当にあの時は何もなかったけど、こんなして天からパンが降ってきて、それはニラやニンニクとは味が違うけれども本当に神様の恵みだなって数えれば、ありがたいな幸せだなとこうなるんです。だけどエジプトにいた時のニラやニンニクは食べれないじゃないかということを目の前に置けば、今自分はかわいそうだということになるんです。人は自分の生き方を自分で決めるんです。で聖書はこれは教訓としなさい、つぶやかないように、そして与えられたものを数えるように。私今回は岡部先生とお会いしてきて、いや大したすごい働きだなって、例えば誰が飲んでも水飲んだらお腹壊すようなところに私は多分行かないと思います。沸かして飲んでもお腹壊すようなところで生活は多分しないと思います。ネズミが走っているようなところでは食事は多分私は一食もできないんじゃないかと思います。そこに住むということだけで、いやこれは私も震災にあってちょっとはしんどいこともあったかもしれないけど大したことないかなって、そこと比べれば全然大したことないかなって思ったりしました。また台湾で馬海宣教師っていう宣教師がかつておられて、今大きな病院も記念病院も残っていて、またミッションスクールも残っていて、そのカナダ人の宣教師の人生を見聞きしてきて、すごい人だなって、現地の少数民族の人を奥さんにもらって、そして、人食い人種も台湾にはいたんだそうですけども、あらゆるところを巡りながら、普通欧米人はそういうことをしなかったろうなって思いました。同じキリスト教の伝道者で比べてみたらなんだか全然違うかなって思ったりしたんでした。私たちは何と比べるかで自分の今の現状が違うように見えてくるんです。あんまりハードル上げすぎるといいことないんです。そうすると神様も消えていくんです、恵みも消えていくんです。だけど震災直後本当にひどかったよなって比べたら、なんて今恵まれているんだろう、そしたらつぶやきはどっかに吹っ飛んでいってしまうんです。今回ちょっと時間取ってもらって、蒋介石という台湾の国の中華民国の初代の総統だった人の、もう亡くなっています 奥さんももう亡くなっていますけれども、その住んでいたお屋敷というか記念館というか、結構時間かけて日本語のイヤホンで解説も聞けたので、すごい勉強になったんでした。で、紹介席の奥さんになった人は、牧師の娘さんで、3人普通じゃない美人だって言われた人で、ずっと紹介席が救われるようにお祈りしていたんだと思います、お母さんも含めて。で、だいぶ年いってから紹介席はクリスチャンになったようですが、普通ああいう記念館にキリスト教物語みたいな入れるかなと思ったんですが、結構長く紹介席総統はこの部屋で朝必ずあの椅子で聖書を読み、それからなんだか柔軟体操だか台湾の体操だか体操をし、そして奥さんとお祈りをしとか、そういうような解説だったんです。まあこれ中国の大陸から来た人がこれ聞いたらどういうふうに思うかな、いい証になるんじゃないかなと思ったりしたんでした。まあ多分前半は戦いに次ぐ戦いの本当に壮絶な人生だったんでしょうが、後半は聖書を読みお祈りをし、心穏やかに奥様とここで日々を過ごされたって、まあ、私そこに行ってそれを聞いて、あ、よかったなというふうに思ったんです。さあ皆さん、私たちは今日先週の続きの話として、先週は新命記そのままでした。今日はパウロ先生がずっと時代が経って後々にあの事件に光を当てると、いや教訓もあるよって、何か一つ自分にこれが一番大事だなという教訓を今日握りしめて一週間時々唱えたらいいと思います。つぶやきそうになったら、あ、つぶやくなって教訓だったなって、これは益になると思います。聖書の言葉だから、何かが異様に欲しくなってこれ危ないなと感じたら、これは貪るなって教訓があったっけなって、会員ということはないかもしれませんけれども、まあ、しかし今日のいろんな、これは教訓なんだ、見せしめなんだ、またモデルなんだ、あなたが同じ道をたどらないあなたのためなんだと書いてあるので、何か一つ今週これは私にとって大事な教訓としようということを受け止めたいと思います。それではお祈りをします。その前に10章、もう一回10章の、それでは9節10節、第一コリント10章9節10節を読みましょう。はい、私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って、主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣って、つぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。それではキーボードを聞いて、しばらく黙祷のうちに今日の聖書のおすすめを思い巡らしましょう。いかがでしょうか。聖書はたくさんの教訓を私たちに伝えています。恵みを受けた者として、救いを体験した者として、その後の歩みにお互いに気をつけて、そして進みなさいと教えています。皆さんにとって今日の教訓で、これは私に大切だと思った教訓は何でしょうか。聖書は会員をしてはならないし、偶像を作って拝んでもいけないし、偶像とは他の宗教だけに限らず、神様に代わるものを目の前に置いてまるで神のように求め始めるときに、それも偶像と言えると思います。 また聖書はつぶやかないようにしましょう。度を超えてむさぼらないように、ひどく欲しないように、それぞれが自分をコントロールしましょうと教えています。今週私たちは自分自身の歩みを神様に触れていただいて、調整していただいて、神様の恵みの中を歩むものとして導いていただきましょう。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきますから、今日神様に告白したいこと、またお願いしたいこと、それから先ほどの体調を優れない方や、特に佐々木姉妹のため少しずつ進んでいる街道建設の祝福も含めて、できたら声に出してしばらくご一緒に神様に心を打ち明けましょう。祈りましょう。天皇お父様、ありがとうございます。今日神様が私たちに語ってくださって、あなたは私たちに恵みをくださいました。私たちを救ってくださいました。それにふさわしいものとして歩んでいけるように導いてください。つぶやきそうになるときに神様がとどめてください。また度を超えて求めないように、それを偶像としないように導いてください。天皇お父様、ここにおられる一人一人をこの一週間手の中に握りしめて祝福して用いてくださるようにお願いいたします。街道建設も導いてください。佐々木さんもお守りください。お癒しください。末永さんたちも慈しんでください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちはしばしばつぶやくので、あなたはつぶやかないようにと聖書を通し諭してくださいます。つぶやきそうになるときに、あなたが私たちの唇に触れてください。また私たちはむさぼりそうになって、もしかしたら神様よりもそれを求めるかもしれません。むさぼりが偶像にまで到達しないように、神様が私たちの心をコントロールしてください。またいろんな誘惑の中旅をしていきますけれども、恵みに出会い、神様を体験したものとして最後までこの道のりを全うできるように助けてください。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、恵みを受けた者として神様に感謝を持って、つぶやかないで歩めるように導いてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。